改めておはようございます。今日は新明記の14章を見てまいります。この中で清いもの、清くないものということを、教えられていまして、これはいよいよ約束の地に入って、様々な、食べ物や、活動、食べ物と経済活動のみならず、いろんな考え方や、技術、それらが、荒野の生活からすると、もう、全く違うような、別世界に入っていく中で、神の民が、信仰を保っていくための、初歩の教えとして与えられたということを、覚えたいと思います。そして、本当の教え、本当の救いであるキリストの福音が入ってきたときに、ペテロは、幻で、食物について、イスラエルの民にとっては、汚れているというものを、食べなさいと言われて、彼が躊躇している中で、主が清めたものを、清くないと言ってはならない。こうして、形で清くないということを超えて、日々の生活で神様との一致、また、キリストを明かしするために妨げになるものは避けなくてはいけないけれど、また、つまずきになるものは避けないければいけないんですけども、基本的に何でも主のために用いられるならば清いと。そもそも世界は神様が作られて、いろんな植物も動物も神様が、罪の影響を受けているにしてもですね、本来良いものとして作られたものです。ですから、清くないと言ってはいけないと。人間の考え方や音楽や服装や、なども基本的にどれがいい悪いということはないと宣言されたんです。ただ、最初から全部自由だと言ったらですね、考えるのも大変ですし、混乱してしまうので、荒野の、食べ物としたらマナしかない。飲み物としては、水しかない。ブドウとかですね、飲料に用いますし、また、ヤシの木から取ったものは、衛生的で安全な飲み物という部分もあり、そして、用いられる穴のも多分あったと思うんですけれども、約束の地に入ったらもういろんな生き物、いろんな食物があって、それが普通に、食されていた。着るものについても、いろんな、材料があり、いろんなデザインのものが、宝飾、貴金属含めてですね、様々なものがありました。イスラエルの民もエジプトではそれらのものに触れてきましたけども、新たな世代はそれを、エジプトから持ってきたもの以外にはもう見たことなかった。ですので、 そして見たこともない食物、見たこともない動物が食されているのを見て混乱する可能性がありました。まあ、特に水あるいは海に生きる生き物などは初めて見たでしょうね。まあ、そんな中で民が清さを知り、また安全に霊的にも健康的にも安全なものとして見分けられるように神様が教えてくださったんです。私たちもまた子供時代にはあまりにも複雑なものを与えるわけにもいけないし、食べ物についても生まれた時にはミルクから徐々に慣らしていきますよね。それと同じように約束の地に入った時、まず神様を喜ばれるものとして分かりやすいものを教えてくださった、そのことを共に見て、では今私たちはどうするかということに当てはめていきたいと思います。だいたい趣旨分かっていただけたでしょうか。では御言葉を開いていきましょう。申命記の第14章の1節から21節。では今日は拝読させてください。申命記14章1節から21節。あなた方はあなた方の神主の子供である。死人のために自分の身を傷つけたり、また額を反り上げたりしてはならない。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。あなたは忌み嫌うべきものはどのようなものでも食べてはならない。あなた方が、食べてよい動物は牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、野ヤギ、クジカ、オオジカ、野羊。蹄が分かれ完全に二つに割れているもので、反芻するものはすべて食べてもよい。ただし反芻するもの、あるいは蹄が分かれているものの中でもラクダ、ノウサギ、イワダヌキは食べてはならない。これらは反芻するが蹄が分かれていないので、あなた方には汚れたものである。豚もそうである。蹄は分かれているが反芻しないので、あなた方には汚れたものである。それらの肉を食べてはならない。またそれらの死骸に触れてもいけない。水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。ヒレと鱗のあるものはすべて食べてもよい。ヒレや鱗のないものはすべて食べてはならない。それはあなた方には汚れたものである。清い鳥はすべて食べてもよい。しかし食べてはならないものは次のものである。ハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、クロトビ、ハヤブサ、トビの類、カラスの類すべて、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、モリフクロウ、ノガン、ウ、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ、羽があって群がるものはすべてあなた方には汚れたものである。それらを食べてはならない。 羽のある清いものはすべて食べてもよい。あなた方は自然に死んだものを一切食べてはならない。あなたの町囲みの中にいる寄留者にそれを与えて、彼がそれを食べるのはよい。あるいは異国人に売りなさい。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたは子ヤギをその母の血で煮てはならない。天の父様、あなたの皆が崇められますように、イスラエルの民の食生活、また日々の営みにおいて主の清さを学び明かしするための戒めを今読みました。私たちの歩みもどうか主が導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。これらの戒めをイスラエルの民はたびたび破ってもしまいましたけど、律法のすべてを守らないと清いとは言えないと言われていますので、そしてないがしろにした結果、民は苦難に遭い、そして国が滅びるという辛い出来事を経験しましたので、守らなくてはいけないということを几帳面にする方たちが生まれてきました。律法学者、パリサイ人と呼ばれる人たちです。彼らは律法に書かれている以上のことを几帳面に守って、そしてイエス様や弟子たちを非難しました。また他にも守れない方たちを非難し、彼らには神様の祝福はないと言って距離を置くようにしました。そして救い主を拒んで十字架にかけるまでしてしまいました。この律法は義をもたらすための神様の清さを学ぶ初歩の教え、入門の教えで、形だけ几帳面に守っても魂が入っていないと言いますか、それが表している神様の御心が悟らなくて形だけ守っていても意味がないものでした。初歩であり、形だけ保っては意味がないさまざまな規定は今は廃棄されていますけども、私たちはここから神様が何を願っていらっしゃるのかを確かめていきたいと思うのです。冒頭の14章の1節から2節に、主の子供、2節には主の聖なる民とこうイスラエルに対して告げられていました。イスラエルの民は先祖アブラハムの契約に従ってというか約束に従って祝福をすべての民族にもたらすために祭司の国民として神様に聖別されたものでした。そして彼らの生き方を通して主を明かしする民とされていたのです。イスラエルの民は まだ信仰の処方を学び始めたばかりですので、まだまあ、特別の関わりといいますか、他の民族とは分かれた中で学んでいく必要がありました。そして地を知らない民の習慣を真似してはいけないと言われていました。仲間が死ぬとき、それは大変つらい出来事です。そして、まあ、今でも喪に服するということがあります。まあ、そのような表情をし、服装を身にまとうということは私たちの国でもあります。それだけでなく、辛いということを表すために自分の身を傷つけるという習慣がありました。また悲しみを表すために額を反り上げて、そういう習慣がありましたけど、もっと悲しみを表すべきだということで、その習慣を真似ることはしないようにと教えられました。ともすれば、神様から離れた宗教は、極端に走りがちです。まあ、何しろ、何もできない偶像を拝んでいるんですから、確かな証拠としていろんなパフォーマンスをして示すことがエスカレートしがちでした。習ってはいけないと教えられました。そして3節から21節までは食していいものについて教えられています。テキストにまとめさせていただきましたけども、獣類は基本草食の獣を食べるようにと教えられています。草食の獣、牛や鹿、そして、ヤギや羊、まあ、これら皆、草食動物です。で、草食動物は草は消化が悪いので、噛み戻し、反芻を、して、栄養をとっています。他の種類の動物は雑食だったり肉食だったりします。まあ、鳥は同じく雑食のもの、肉食のものは避けられていました。昆虫類では基本バッタの類、跳ねる足が大きな跳ねる足がついて、羽がついているものですね。イスラエルの言葉では四つ足と言うんですけども、羽足は 別感情で、私たちの言い方だと六本足なんですけども、四つ足プラス羽足がついている、昆虫だけ食していいと、されていました。まあ、これらは、安全という部分もありました。肉食、 雑食のものはバイ菌が宿りやすいんですね、寄生虫も。ですから、まあ、今みたいにきちんと管理して育てるということがない時代ですから、中毒になる危険もありました。まあ、健康管理という部分もあり、また食べ物、美食というところではエスカレートしがちですね。私たちの国もそうですが、危ないものを食べてみたいという食に対する好奇心で、自慢するわけではないんですけども、それが加熱して普通は食べないでしょうというようなものを食して、それで伝染病が広がるということも起こっていました。それは今も食生活がこれ普通食べないだろうものというものを、例えばコウモリとかですね、野生の動物とかですね、そういう民族は伝染病が多いんです。下手するとそして国中に広がるということも起こり得るんですけども、まあ、そういうことが起こらないように、また不思議な力を宿った動物を食べたら不思議な力が与えられるなどという、主に喜ばれない、異教の習慣もそれらの動物には絡んでいますので、霊的にもまた健康的にも安全な食物、それを食するようにと教えられています。まあ、豚については今は衛生管理がしっかりしていますけども、雑食性で、また偶像に捧げられていた、別の意味では別の宗教では清い動物に捧げられていたというところで、これは食さないようにということがありました。まあ、こうして、霊的な意味というのは偶像から避けるだけじゃなくて、神様を信じない民との関わりを、避けるためにもですね、神様は安全な食物を取るようにと教えられました。しかし、そうやって食物をきちんと規定通り守っていたら信仰が保たれるかというと、そうではないですね。もうそうだったら苦労しないんですけども、きちんとした食物食べていてもですね、きちんとした信仰を持てるとは限らないんです。また新約の時代に、まあ、先ほどペテロにヤボロシが示されたように、すべての人が神様の救いを必要としているゆえに、彼らと関わる必要があります。またすべてのものは神様が作られたんです。だから、基本的に、その種類によって清いとか汚れているという外面的なもので清い汚れているということは言えない。神様に捧げられれば全てのものは清い。しかし、偶像に捧げたら全てのものは、たとえ羊や牛であっても汚れている、 そういう大人の信仰に今私たちは入っています。第1コリントの10章の19節20節テキストに抜き書きしましたけど、そこを拝読いたします。第1コリント10章19節20節私は何を言おうとしているのでしょうか。偶像に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像に何か意味があるとか言おうとしているのでしょうか。むしろ彼らが捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。問題は、食べるものではなく、どのような、意図でそれを食するのか、そのことが問題であり、偶像というのは人間が考えたもので、それは実際にはないものです。しかしそれらを用いて神様から引き離そうとする、サタンの働きがありますので、それに関わる考えや行いに加わらないように、それを避けるようにと聖書は教えています。ですから今私たちは食べ物について食べ物だけではなく、着るものも飲むものも、さまざまな文化もそうなんですけども、主が与えてくださったものとして主に感謝して、食する、ことが大切で、もし他の人はこれで大丈夫と思ってもですね、自分の体質に合わなかったりということもありますよね。健康の主のくださった聖霊の宮である肉体が健康を損なうようですと食べてはならない。これは何を食べるか以上にどれぐらい食べるかということも大切なことになっていくかと思います。自分の健康と自分の信仰を守るために、そしてもう一つは、他の人たちの信仰を応援できるように、また邪魔をしないように配慮するということが必要です。信仰の処方ではですね、特に罪に、苦しんだ中で救われた方は私もそうでしたけども、バンド活動で大学を留年し、そして悪徳に満ちたサークルで過ごした黒歴史があるんですけども、イエス様を信じたときに私の身を持ち崩したギターは怖かってですね、全部手放してしまったんです。でも、あるとき講演集会で使えるということで、エレキギターはやめましたけども、普通のギターを、いただいて、使い始めたというところから始まって、徐々に免疫が取れてきました。また音楽についても昔は厳しかったんですけども、徐々に慣れてきて、 ということもありました。まあそれらのそれぞれの世代の好み、また文化の違い、個人的な好みの違い、いろいろあるかと思いますけども、基本原則は信仰のために、信仰の邪魔をせず信仰に役立つ、また健康に役立つ食べ物や習慣、そして、キリストを伝えたり証ししたり、兄弟姉妹を励ますために役に立つ選択、つまずかせない選択をしていただく、これが原則です。そして、時には自分は好きなんだけども、好ましいんだけども、つまずきになるようでしたらそれを捨てるという覚悟を持っていただければと思います。これは若い方たちはなかなか難しい、また大切なものだとなかなか難しいんですけども、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようにと、パウロが臨機応変に対応したように対応していただければと思います。ただ情報があれこれ漏れてですね、一貫性がないと言われるかもしれませんけども、基本原則は先ほど言った通りです。さて、そのことに絡めて経済活動について、締め記の14章に戻っていただくと、22節以降ですね、そのことが記されています。22節をお読みします。あなたは毎年種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず下げなければならない。27節まで収穫、いわば収入の10分の1を主のために捧げ、残された10分の9で生活をするようにということです。そしてこの捧げ物を神殿、幕屋、今でいうと教会に携えていく、こうして信仰の組織を支えていきます。またただ持っていくだけでなく、主の前に礼拝を捧げ、そして共に喜ぶ交わりを持ちます。またこの捧げ物だけでなく、信仰のために仕えてくれている祭司レビ人を大切にしなさいと27節にあります。あなたの町囲みの中にいるレビ人をないがしろにしてはならない、そうある通りです。また、28節から29節、そこを読ませていただきます。3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みの中に置いておかなければならない。そうすればあなたと同じようには相続地を割り当てられない、レビ人やあなたの町囲みの中にいる寄留者や孤児やヤモメが来て食べ満ち足りるであろう。それはあなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。捧げ物を町囲みに置いて、それぞれの町で主のために使える方たちや、また生活が大変な方たちのためにそれを用いるようにと教えられています。福祉の制度がない中で、 こうやって神様に伝えられて、すべての民が幸せに生きられるように配慮する、そういう愛の心を持って実践するようにと教えられています。そしてそのことは29節の終わりに、それはあなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。捧げ物をするのはもちろん神様が命じられた義務ですけども、その義務は皆が共に祝福をいただき、あなた自身も祝福されるためだということを覚えましょう。これは今でも成り立っていることです。世界の状況を見ると思いますけども、強いもの、豊かなものが富と力を独占してしまったら、貧富の格差が拡大して、結局社会全体が不安定になって、皆が苦しいことになってしまう。神様の立てた秩序は、豊かなものはまた強いものは、乏しい方また弱い方たちのための味方となって自分に与えられた賜物を用いる、こうして平等を自分たちで図ることが神様の立てられた秩序です。それは貧富のみならず、大人は子供たちの世話をしますね。またやがて年を経て世話を、介護をいただかなくてはいけないという時になったら、その方たちを支えます。そのことを信仰を持って実践するようにと教えられています。教会が増え、クリスチャンが増えることは社会全体の幸せにつながるのだということを覚えましょう。愛、寛容、勤勉、忍耐、希望、喜び、これら世界にとって大切なものを福音が与えてくれます。そして福音は教会を通して広がっていきます。それは国や文化を超えて祝福となるのです。ですから私たちはクリスチャンであること、そして教会に集って主に仕えていることを誇りとしてください。人々がどう見ようと、神様の祝福が世界に広がるために私たちは救われて主に仕えているんだということを、高ぶって自慢する必要はないんですけども、謙遜に確信を持って信仰生活を歩んでいきましょう。イスラエルの民は約束の地に入って、自分たちが少数派となる、いろんな文化の中で過ごすものとされますけども、清い生き方を守り、主に喜ばれる証を立てていくようにこのように教えられていることは今も変わりません。お祈りいたします。天の父様、どうかあなたの御心を私たちに教えてください。そして主の民としてこの地に祝福をもたらし、神の国を広げるために判断し、また生きていけるように私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。